うございます。聖書と福音の時間です。冬季鬱ってご存知でしょうか。冬場だけ気がめいったり食欲がなくなったりといううつ症状が出る病気です。これは日照時間と関係があるそうです。光は人間にとって大切なもの、そしてその光を作ってくださったのは創造主なる神様なのです。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
おはようございます。高原剛一郎です。不景気な話が多い中で、どのジャンルでも例外的にぐんぐん伸びてる企業がありますね。そんな企業のオーナーの中に、レストランウェディングで大変な成功を収めている中村文明さんという方がいらっしゃいます。彼はとにかく人とつながろうとする努力を惜しまないということで、今日まで事業を成功させてきたって言うんですね。例えば新幹線に乗ると必ず隣の人と友達になるって言うんです。なぜでしょう。67億の地球人口の中で、同じ時代、同じ特定の場所でこの瞬間隣に座る人の確率というのは、隕石が落ちてきて自分のトイレに入るくらいの確率だって言うんですよね。それでこの奇遇をチャンスに変えたいというわけです。どうやって友達になるんでしょう。なんと隣の人の足を踏むんですね。せっかくお隣に座ったんですから、ちょっと私と知り合いになりませんか。そんな切り出し方をしたら怪しまれます。そこで網棚に荷物を上げながら、何気なく相手の足を軽く踏んでおいて、いやーすんません、大変ご無礼しましてと言って、足元にかがみ込んでハンカチで靴を拭く。すると自然に会話が始まるって言うんですね。この手の知り合いが100人以上いる中村さんは、この100人の中の何人かによって人生を決定づける支援をもらったって言うんですね。まあ、不思議なことに、実力者ほど謙遜で人間に対して熱い思いを持っている人が多いと思います。ところで今日は、あなたとつながろうとして日夜全力で働きかけておられる最も偉大な存在を紹介したいのです。聖書にこういう言葉があります。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。ここに神が人と関わろうとしてイエス・キリストをこの世に使わされたという宣言があります。なぜ神は人と関わろうとされたのでしょうか。三つのポイントでご紹介しましょう。第一に、一人子の神を人間の中に生まれさせることによって、神の愛を明らかにするためです。私の好きなアメリカのミュージシャンに、ビリー・ジョエルっていう人がいます。高校時代によく聞きました。彼には娘さんがいるんですが、彼女が12歳の時に少し寂しい思いをしていたのです。というのは、クリスマスだというのに、お父さんはコンサート活動で家を留守にしているからです。よそのお父さんはみんな家でクリスマスを祝います。しかし、プロの売れっ子ミュージシャンであるお父さんは、1年で一番忙しくしていて、家にいないんですね。それを知ったビリー・ジョエルは、ロサンゼルスからニューヨークの自宅に電話を入れました。ごめんね。一緒に入れなくって。でも、埋め合わせのために、とびっきりのプレゼントを送ったから、受け取ってね。12月24日のイブの日、娘さんの目の前に2メートル割ろうかという大きな箱が届いたんですね。それはきっと豪華なクリスマスツリーです。ところが、中を開けてみると、なんと、ビリー・ジョエルが出てくるではありませんか。彼は娘さんをびっくりさせるために、プレゼントの中身になりすましていたのです。お父さんの買ってくれるプレゼントも嬉しいですね。しかし、最大のプレゼントはお父さん自身です。 神様はそれと同じことを我々にしてくださったのです。神は人のために良きプレゼントをたくさん与えておいでになっています。太陽も、空気も、水も、地球も、エネルギーも、家族も、みんな素晴らしい神様からのプレゼントです。しかし、最大のプレゼントは、神自ら人となって、この世へのプレゼントとなって誕生したことです。この人となって来てくださった神こそはイエス・キリストなのです。神様はあなたを心の底から愛しているということを示すために人とまでなってこの世に下られたのです。第二に、キリストによって人々が滅びから救われるためにキリストは来てくださいました。先ほど読んだ滅びるという言葉はギリシャ語でアポルーミという言葉なんです。それは失われているという意味なんです。あるべきところから失われている。いるべきところから離れている。神との関係を失っている。神と断絶状態になっていて、自分ではどうしようもない状態にあることを指す言葉なのです。あまりにも長く神から離れていたがために、神がいるということすらわからなくなっている人間に、神を示すために、この世に来られたのです。いや、示すだけではなく、神様のもとに、あなたをもう一度回復させ、連れ戻すために来てくださったんですね。ところで、日本の国技である相撲を見てると、小さい力士が大きい力士を釣り上げることがありますね。自分を支えにして誰かを釣り上げることができるんです。しかし、どんな怪力の力士も自分で自分を釣り上げることはできません。自分を支えにして自分を上げることはできないのです。誰かによって上げてもらうことはできても、何の支えもなしに自力で自分を持ち上げることはたった1ミリでも無理なのです。自分の力で神のもとに帰ろうとするのは、それ以上に無理なことなのです。しかしキリストは、あなたを天の神の懐にまで引き上げてくださる方なのです。第三に、キリストはあなたに永遠の命を与えるためにこの世に来られました。永遠の命とは、どんな命でしょう。罪のない者たちだけが入ることのできる、天国に行く命のことです。夏目漱石の代表作に夢十夜という短編がありますね。ある時彼が大きな豪華客船に乗っている夢を見るのです。すごい勢いで船はどんどん進んでいくのです。船の上では音楽があり、料理が並び、神に祈る人あり、芸術談義にふける人々あり、実に様々な人たちがそれぞれに面白おかしく生きているのです。しかし主人公の心は一向に晴れません。彼は重大なことがわからないままにこの船に乗っていたからです。一体それは何でしょう？目的地がわからないのです。そこで彼は船の上の客たちに片っ端から尋ねて歩くんです。この船はどこに向かってるんですか？この船の行き先はどこなんですか？ところが聞かれた人々はその質問に対していぶかるような表情をして言うんです。なんでそんなこと聞くの？どうでもいいじゃない！今楽しけりゃ。人生の終わりがどこなのかについて考えなくても平気な人々もいるでしょう。しかし、漱石はそうではなかったのです。晩年だったからです。自分は死ねばどうなるんだろう。自分の魂は一体どこに向かっていってるんだろう。自分の死後、自分の人格はどこに行くのだろう。このことの解決なしに、どんな宗教も芸術も料理も快楽も人の心を晴らすことはできないのです。しかし、キリストは、いや、キリストだけは明言してくださったのです。私があなたに永遠の命を与えますと。なぜなら、あなたの罪はイエス・キリストの十字架の犠牲によって 帳消しにされたからです。そしてあなたの死はイエス・キリストの復活によって解決されたからだと宣言してくださるんです。どうぞあなたもイエス・キリストを救い主として信じてください。心からお勧めしたいと思います。
ただいまのメッセージはいかがでしたか？お聞きになってあの人にも知らせたいと思われたらどうぞご招待ください。ホームページのアドレスは www.japanese.livinginjesus.org です。